Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、8月25日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして
すきちゃんです。
悲しいすきちゃん、こんばんは。
お前が悲しませたよ。
スキちゃんがなんで悲しんでるかはエンディングまでお楽しみですが、お楽しみじゃないな。楽しんだらけんはな。
あなた楽しんどるじゃん。
いやいやいや、楽しんでないよ。
笑っとるじゃん。
ちょっとびっくりしたんよ。
笑っとるじゃん。
って感じでね。
でもエンディングになったら忘れとるかもね。
何話すんだっけって。はい、昨日はソラミ IT ニュースお休みをいただきました。
なんだよ。
はい、今日も暑かったね。
今日も悲しかったね。
今日もじゃなくて、それはさっきから悲しいでしょ。
あのね、みっちゃんの言うことを鵜呑みにすると必ず落とし穴があるということに気がついたっていうかね、もう本当になんかね、ぬか喜びばっかりさせる人だって今日本当に分かった。
よよよよ、僕の常識の中ではありだったもん。詳しくはエンディングでということですが、台風10号さん、なんか U ターンしますよこれ。
うん。
えらいことじゃないですか。
あの、今朝テレビで言っとったけど、うん、その来た道帰るみたいな台風過去にあったらしいんだけど、
うんうん、
3つ目だ言ったかなこれで。なんかね、一番新しいのが1964年の8月、東京オリンピックの時。
おー、生まれてないね。
で、結構なんか被害が出たって言ってたテレビで、その時はね。
うん。
九州。
今回はどうもこれ関東の方へ向かっていくみたいな感じだね。
今んとこね。
今んとこの予報だと。
うん。
あ、ウェザーニュースさんの予報だとだけど、気象庁はどんな予報出してるのかな。ちょっと待ってくださいね、気象庁の予想。ああ、やっぱり気象庁もみんな関東の方に向かう感じだな。ウェザーニュースさんは関東、気象庁は名古屋あたりへ上陸かな。でアメリカの、海空軍合同台風警戒センターは上陸せずに東北の方へ上がっていくような予報。
うーん。
ちょっと3本予報が上陸する位置がね、ずれた感じの今のとこは予想が出てますけどね。まさか U ターンしてくるとは。
なんか発達してるんでしょ。
そう、あの、今目がはっきり見えてますよ。
あ、そうなの。
あの衛星の写真見ると、だから勢力だんだんだんだん増してきてる。
今945なのにもっと強くなるんだね。920とかあるよ、27日。
そうだね、27日15時南大東島の付近で920ヘクトパスカル、猛烈な強さって書いてあるな。
うん。
これはなかなか大変ですが、もし上陸するとすれば、30日だね、うん、
それまでにはちょっと
弱くなるんだろうけど、まあ、勢力は、うん、弱くなってくるとは思うけどな。いやびっくらこいたですね。
あんまりないもんね、 U ターンするとか。
うん、でもそれこそ前回の U ターンが生まれる前の話だからな、東京オリンピックだけ。ということで、まあ30日ってことは来週になるのか。
火曜日ですね。
まあ関東、まあ近畿、中部、関東あたりの方はちょっと気をつけていただきたいですね、この辺。今年は台風はあっちの方ばっかりだな。
そうですね。
九州の方から日本海抜けるような台風が今んとこないよね。
うん、まあこれから9月10月になるとまた変わってくるんでしょうけどね。
まあ高気圧の張り具合で変わってくるんでしょうけどね。はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思います。
どうぞ。
今日の出雲弁は、あれ？今日の出雲弁どこ行った？
知らない。
ちょっと待って。あれ、どこ行った？どこ行った？あれ？出しといたのにどこ行ったんだろう？
知らない。
ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？本当どこ行った？
何してんですか？
あれ、ちょっと繋いどいて。あ、あったあったあったあっ た, あった。失礼しました。今日の出雲弁は、よくたら。
え？
よくたら。
欲がたらたらしとくこと。
ああ、まあ欲張り屋さんのことですね。
あ、みーちゃんのことだ。
おちんしは欲たらだっていうふうにね。
ちち、
私の夫は欲張り屋さんだっていう使い方しますね。欲たらとかね、欲たれ。
なんとなくわかるね、言葉のニュアンス。
そうだね。欲たらは出雲の方で使いますけど、欲たれは大東の方でどこ使うみたいですね。
そんなまた。
うん？
ローカルのことを言う、
うん、だってローカルのネタだもん。はい、ということで皆さん、よくたれにならないように気をつけましょうね。
僕みたいにね。
僕は違うよ。
僕。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はーい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は自動車ネタからいきたいと思いますが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。もうすぐ始まる世界初の自動運転車レース、ロボレーステストカーを公開という記事が上がってました。自動車レース、
自動運転車、
あ、いやいや、自動車レースフォーミュラー1とかあるじゃない、
うん、
F1 とか、これのカテゴリーの中にね、フォーミュラー E っていうのがねあるらしいんですよ。あ、フォーミュラー E か、これは電気自動車を使うのかな。
だけ自動運転車だけでしょ。
あ、待てよ、電気自動車のやつはフォーミュラー あれもフォーミュラ E じゃなかったかな。あの電気自動車のレースもあるんですよ。 F1 ってエンジンじゃない、
うん、
あの、ま、バッテリーとモーターで走るフォーミュラレースがあるんですけども、それあれはフォーミュラ E じゃなかったかな。ま、あのこのフォーミュラ E のカテゴリーの中かな、ワンメイクの、自動運転車によるレースがどうも行われるらしいですね。
ワンメイク、
ワンメイクあの同じ車を使うんですよ、ワンメイクレースって。フォーミュラーカーでワンメイクっていうのはあんましないような気がするけど、例えば国内であるのだとロードスターのワンメイクレースとかね。
あ、どこのチームも同じ車ってこと？
そうそうそう。で、エンジンを使う車の場合はそのエンジンのチューニングをそれぞれのチームがやったりするんだけど、この自動運転車の場合は車は全部同じ車を使うんですけども、プログラム、 AI のプログラム、自動運転させるんでね、
うん、
ここを各チームが作って競うらしいですね。
うーん、
これのテストカーが公開されましたってことで、 YouTube の動画が元記事にあるんですけども、自動運転車なのでドライバーが乗ってない映像が流れますね、これ。
あ、そうか、
運転手いらないんですよ。
そうか、
うん、これ自動運転車だと接触も一応基本的にはないことになるのかな。ぶつからないように多分避けるんだろうね。
へえ。
なんかこうなってくるとレースというよりもなんかゲームみたいになってくるよな
ぶつかりそうになっても止まらずに走るの？
多分避けて走るんじゃない？
ぶつかりそうになったら両方止まるとかだったらなんか面白くない？
多分レースだから止まらないと思うよ。
そっか、
うん、一般車にその自動運転の技術乗せるんであれば止まらなきゃいけないけどさ、多分自動運転車のあくまでもレースだから止まらずに避けて走ろうとするんだと思うけどな。まあそれはプログラム次第だろうけどね。
このレースいつやるの？
これはいつからやるのかな。一応ですね、今年の10月から来年の7月の間に開催するというアナウンスをしてるそうですね。でもレースのスケジュールって組まれてんのかな、どうなんだろう。でも今やっとテストカーを公開ってことはこれに間に合わないんじゃないのかなって気がするけどね。レーススケジュール、
来年の7月までの間だったらまだ1年はないけど、
具体的なスケジュールがちょっと今手元でわからないんですけども、まあでも近いうちに始まるんじゃないのかな。もうテストカーができたってことは、
うん、
各チームはもうこの車を購入してあとはプログラムを自分のところで考えるだけだからね、
うん、
ただ果たして見てて面白いのかなっていうのがちょっと疑問はあるけどね
私はなんか逆に面白そうだなと思ったけど。
ああ。これあれじゃない、ハッキングするんじゃない、違うチームが別のチームの車を。
え、レース中に？
うん。
そんなことができる？
わかんないけどね。はい、まあどういうレースになるやら、ちょっと楽しみではありますが、果たしてこれを、レースを見ることができるかどうかが問題だよな。
確かにね。
今 F1 は無料で見れる環境にないからね、
うん、
はい それでは次は、空海五輪ニュースです。もうオリンピック終わっちゃいましたけどね。ギズモードジャパンにあった記事です。あなたのスマホが東京五輪の金メダルに、リサイクル計画現在進行中という記事が上がってました。あのスマートフォンに限らないんですけども、パソコンとか基板の中から金とか貴金属をリサイクルする、
うん、
っていうのを以前お話ししたことがあったような気がしますけども、覚えてますか？
うん、あったような気がする。
うん、で東京五輪でね、金メダルをスマートフォンから回収した金で作成することが検討されているということはそうですよ。
はあ。
これ元記事は日本経済新聞の記事なんですけどもね、
うん、
今回のアイデアが、まあ、これまだアイデアの段階かな、が話し合われたのは政府や自治体関係者、それに企業が集まった東京2020運営計画への連携プラン提案検討会合っていうところでどうも話し合われたみたいですね。で、実はこの間終わったリオ五輪のメダル、これの一部にも実はリサイクルの金属が使われているらしいんですね。で、その動きを東京五輪で加速させるということだそうですね。で、会合には NTT ドコモや田中貴金属工業が出席して、かなり具体的な話がされたようですということなんですよ。
うん、
で、ちなみに、4年前に開催されたロンドンでのオリンピック、
うん、
ここで選手にまあ渡されたメダルに使われた貴金属の量なんですけども、金が 9.8キロ、
9.6キロ、
あ、 9.6キロ、銀が1210キロ、銅が700キロ、メダルだけで使うらしいんですよね。
うん、
で、これまで五輪で利用する貴金属っていうのは、あの鉱山会社から直接仕入れてたらしいんですよね。
うん、
だから山から掘った金を仕入れて、それを使ってまあメダルを作ってたということだそうですけども、まあ日本は資源がないんでね、
うん、
携帯電話スマートフォンから回収できないかということで検討を始めたということらしいですね。まあ、全ての金の量を携帯電話で、いや、スマートフォンとかで、まあ、叶えるかどうかちょっと分かりませんけどね。
うん、ちょっとすごい量じゃないか。
うーん、スマートフォンから金が取れるといっても、まあビビたるもんだろうからね、1台あたり、
うん、
どれぐらい集めるとまあメダルになるのかですけどね、
うん、
はい。そしてもう一つ五輪ニュースですけども、こちらもギズモードジャパンさんの方にあった記事です。アベマリオ風、地球を通り抜けて裏側に行くのにかかる時間はっていう記事が上がってました。あの閉会式の時に日本のプレゼンテーションの中で安倍さんが東京からリオまで穴掘ってピョーンって飛び出した演出がありましたよね、
うんうん、
あれ実際に穴掘って東京からブラジルまで行こうとしたらどれぐらい時間がかかるかっていうのをね、計算した方がいらっしゃるそうですよ。所要時間は約42分ぐらいかかるらしいです。ただしこれはあの地球の中心に行ってもあの燃え尽きないことが条件なんですけどね。
まあ、それそうだよね。
だいたい42分ぐらいあると地球の裏側まで行けるそうですよ、計算すると。
そんなに近かったらいいね。
ね、これまず、まあ、東京に穴開けるでしょ、
うん、
でその穴の中へポンって入ると、毎秒 9.8m の速さで落ちていくらしいですね、地球の重力に引っ張られながら、
う
で当然中心へ行くと今度重力は逆向きになるんですよね。
うん、
だからだんだんだんだんスピードが落ちていってブラジルでちょうどいいスピードになるけども、ここであのブラジル側で着地を失敗してしまうと行ったり来たりを永遠繰り返すことになってしまうそうなんでね、気をつけてくださいって書いてありますね。
うーん、
なんかやってみる方は
真面目な記事ですな。
42分で行けたらいいよな。
うん、いつでも行けるよ。
いつでも行けるよ。ただ地球の中心が熱いっていうのを考えないといけないけどね。
油が溶けるよ。
うん、溶けるよ。溶けてなくなっちゃうよ。
ちょうどいい体験になるかもしれない。
1往復して帰ってくると、
うん。
ダイエットにいいかもね。
スレンダーもね。
スレンダー、機械だ、ゴレンジャー、
面白くない。はい、って言って。
はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。
はい、
きなきなさんにあった記事です。アップルミュージックフェスティバル10の出演者の詳細を発表、エルトン・ジョンやアリシア・キーズなどという記事が上がってました。これは先週じゃないな、ん、先週だったかな、いや先週じゃないな、お盆前だったかな、あの開催しますっていうニュースは読んだんですけど、まあその時は出演者誰になるかっていうのを一切発表がなかったんですよ、
うん、
で今日出演するアーティストに詳細が発表されましたということは、そうですね、このイベントは9月の19日から10月の1日まで10日間行われるんですけども、それぞれの日の、ヘッドライナー、多分まあメインの人、
うん、
が公開されてまして、9月の19日がエルトン・ジョン、9月20日がザ・1975っていう人がいるのかな、21日がアリシア・キーズ、22日がワン・リパブリック、24日がカルバン・ハリス、
カルビンです、
あ、カルビン・ハリス、26、ロビー・ウィリアムズ、27日、パスティル、
28日です、
ん、
バスティ
ル、あ、バだね、本当だね、28日、ブリトニー・スピアーズ、29日、マイケル・ブーブレ、10月1日、チャンス・ザ・ラッパー、エルトン・ジョンぐらいしか分かんないな。あ、ロビー・ウィリアムズは聞いたことあるな。ブリトニーも聞いたことあるな。あんまり聞いたことない人だね。有名なんだろうけど。
これアップルのこのミュージックフェスティバルって毎年イギリスだったっけ？確か。
イギリスですね。
だっけ、向こうの歌うたいの人。
歌うたい。まあまあそういうことになるだろ
う
ね。う
ん
で、このイベントは Apple Music のメンバーであれば無料で視聴が可能ですと。 iPhone、iPad、iPod Touch および Apple TV、Mac、Windows PC の iTunes に Android の Apple Music アプリでも視聴することが可能ですということはそうですね。これ確か夜中だよな、日本時間で。なかなか眠いと思いますけどね。
なんかでもこの何、あのミュージックフェスティバルのアプリがあったよね、確か。
あるある、
ね、それだったらいつでも結構見れたりしよったっけ、うん、まあアーカイブがあるのかもしれんけど。
ああ、多分そこでは見れるだろうね、アーカイブで。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。iPhone7 の容量は 32GB、128GB、256GB で確定、 256GB モデルのみ東芝製の、難度を使うということのようですね。
64ない
ないみたいですね。 今回の内部ストレージの NAND フラッシュに関する書類で、それによると iPhone7 のストレージ容量は32、128、256でほぼ決まりのようですということですね。で、256GB のみ東芝製の NAND フラッシュが搭載される予定ということのようですよ。32の次はもう128になると。
えらい飛びました。
飛びましたね。まあ16はもうなくてもいいかなって気がするけどな。
うん、
ここ飛ばすなら一番下を64にすればよかっただろうな。
まあだって今までの16の役割が32になるのかもしれんけど、
うん、
だって16ギガって結局そんなになんかアプリも入れられんし、
まあまあそうだよな、
だっけだと思うけど、
16ギガって言っても OS がそこの中に乗ってくるから1600使えるわけじゃないもんな、
うん、まあそうだね。
あとこの 256GB に使われる東芝製の NAND フラッシュが早いのか遅いのかだよな。
これは何 NAND フラッシュって。
あ、 NAND という規格かな。 NAND フラッシュ、まあメモリーですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。将来発売される Mac が USB 3.1、 これ GEN2 読み方なんかあるのかな、
GEN とか
GEN2 かな、をサポートすることを示すヒントが MacOS シエラベータのコード内に見つかるという記事が上がってました。元記事は9 to 5 Mac さんの記事だそうですけども、現在開発者向けにリリースされている MacOS シエラのベータ版のコード内に、将来的に発売される Mac が USB 3.1 Gen 2をサポートすることが予想できるヒントが見つかったことが分かりましたということですね。ちなみに現在、Apple から出てる MacBook Air の2015年モデルだったかな、こちらは、この Gen 1っていうやつが載ってるらしいんですよね。でシエラには、この次のバージョン Gen 2がどうも載るらしいという内容が書かれてるらしいですね。でこの Gen 1は、最高転送速度が 5GB なんですけども、あ、 5GB パーセク、 Gen 2はその倍の 10GB パーセクになるらしいですね。だから外付けでつないでも非常に速い転送速度でやり取りができるよってことらしいですけどね。で OS レベルではそのシエラからサポートってことですね。あとはこれハードがこれに対応したものが出てくれば、まあ秒速 10GB で転送が可能ってことですね。外付けハードとか、まあハードじゃダメか、外付け SSD とかになるのかな、ということらしいですよ。
すごいね、
すごいね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事です。ソフトバンク iPhone の故障時に便利なサービス、配送交換を安心保証パック i プラスに追加という記事が上がってました。本日ソフトバンクが9月5日より iPhone の故障時に便利なサービス配送交換を安心保証パック i プラスと安心保証パック i に追加することを発表しましたということですね。配送交換とは、故障や破損、水濡れなどのトラブル時に利用中の iPhone と同等品をユーザー指定の場所に届け、故障した iPhone と取り替えてくれるサービスとなっていますということですね。 ップルケアさんがこれやってたんですけども、ソフトバンクさんの保証でもこれが使えるようになるということですね。
新保証か。
だから壊れたものを修理に出したら普通は手元に何も残らないじゃん、
うん、
だけどこれを使えば、代替品を送ってきてくれて、それと入れ替えで故障した分を持って帰ってもらうっていうことになるんで、まあその使えない期間っていうのが非常に短くなるってことですよね。ただ私はこの安心保証パックっていうのには入ってないんで、これは使えないですけどね。アップルケアだけなんでね。スキちゃんもこれは入ってないんだよな。
入ってないです。
アップルケアだけにしてるんだよな、
うん、
ということで、9月の5日から適用されますということですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはCネットジャパンさんにあった記事です。ドコモが保険相談を開始、保険会社9社と代理店契約という記事が上がってました。NTT ドコモは8月25日保険会社9社と代理店契約を締結し、9月1日からドコモショップにおいて保険に関する相談を受け付けるドコモで保険相談を開始すると発表しました。関東甲信越エリアのドコモショップ11店舗からスタートし、順次拡大していきますということですね。保険は au さんも今やってるよね確か。
そうなんだ。
うん、 au の窓口でも保険の相談やってるはずですけども、 NTT ドコモも始めるということみたいですね。そのうちソフトバンクも始めるのかな、
保険相談。
うん、だからいろんな保険を取り扱いするってことですよ。で、代理店契約した保険会社はオリックス生命保険、損保ジャパン、日本興和ひまわり生命保険、東京海上日動安心生命保険、日本生命保険、ネオファースト生命保険、三井住友海上あいおい生命保険、三井生命保険、メディケア生命保険など、生命保険会社8社と東京海上日動火災保険の損害保険会社1社ということですね。だから生命保険から、まあ、自動車保険とかもこれ取り扱い多分するんだろうね、東京海上日動があるんで。保険も買えますよということですね。
そういう専門の人は雇うのかな。
あ、結局そういうことだよね。それ専門の専用の窓口も作るってことなんでね。なんだかファイナンシャルプランナー、
うん、
を多分置くことになるんでしょう。だから全ての店舗でってわけにいかないよね、これ。
そうだよね。
うん、
なんで生命保険なんだ。
ん？
いや、なんで生命保険なんだろうと思って。電話屋さんが。
まあね。
素朴な疑問ですが。
まあ、なんでも手を出さんとやっていけないんじゃない。はい、そしてもう一つドコモ関係のニュースは、こちらもCネットジャパンにあった記事ですね。ドコモ地図ナビの徒歩ルート案内機能が強化、駅の出口位置を強調表示という記事がありました。全林データコムと NTT ドコモは8月25日ドコモ地図ナビパワードバイいつもナビ、通称ドコモ地図ナビの地図アプリをバージョンアップしたと発表しました。徒歩ルートの案内を強化し、改札を出てから進行方向や駅の出口付近の強調表示、 目的地までのルート案内で歩くべき道を強調して表示できるようになりますということで、これ Android 対応ですね。 iPhone にはないのかな。 Android OS 4.1 以上のみが対象となるということはそうですね。これは多分ドコモのユーザーじゃないと使えないんじゃないかなと思いますけどね。月額税別300円という有料サービスみたいなんでね、Android ユーザーの方は、まあ、有料なんでね、お試しくださいっていうわけにもいかないでしょうけどね。ただ無料で初回申し込み時のみ、申し込み日から31日間は無料で使えるということですんでね、Android ユーザーの方使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。 3DS にスイカをタッチ、カプコンが交通系 IC カードを使ったゲームを開発中という記事が上がってました。スキちゃんは 3DS は持ってないですよね。
3DS も持ってないですね。
3DS もあの 3DS ってフェリカ入ってるんですよね。
そうなんだ。
うん。で、それを使って、まあ、交通系カード。
うん。
スイカとか、キタカ、パスモ、トイカ、モナカ、イコカ、モナカ、イコカ、ピタパ、スゴカ、ニモカ、ハヤカ券などの交通系カードをかざしてゲームをする、
うん、
アプリをカプコンが現在開発中だということはそうですよ。
モナカじゃなくてマナカでしょ。
あ、マナカ、
モナカって言ったよね、さっき。
マナカだよモナカって言ったか、
だけ私が反応したんだ
これ乗車履歴などを使うみたいですね。
ゲームなの、
ゲームに使うみたいですよ。
どんなゲームだったの。
具体的にはここには書いてないかな。任天堂 3DS の NFC 機能を使い、交通系 IC カードをかざしますと、すると乗車履歴などの情報がアイテム入手やキャラクターとのコミュニケーションに反映されるということだそうですね。実在する全国9000以上の駅がゲーム内に登場するということだそうですね。いろんな駅へ行ってみるっていう感じかな。ここスクリーンショットがあるけど、列車の中でなんか喋ってる感じに見えない、これ、うん、鉄オタ系のゲームかな。ほんじゃ、
ここには東京駅でのご予定はお仕事ですか、それともお買い物ですかって書いてある。
そうなのね。ということで、まあ交通系 IC カードを使うというか、まあ NFC を使うゲーム、初のゲームが登場する予定ですよってことですね。
うん、まだ開発中なん
だ。そうだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは CNET ジャパンにあった記事ですね。ローソン HMV 新宿アルタにアナログレコード専門店を10月オープンということで、最近アナログレコードがなんか人気らしいですよね。
聞くね。
あと HMV がこれローソンの傘下になってんだったんで、
何です
の間にか
何噛んでんの、何だって、
うん、ローソン傘下にローソン HMV エンターテイメントという会社らしいですけどね。
うーん、
でこちらがアナログレコード専門店 HMV レコードショップ新宿アルタを10月1日にオープンしますと。 これすでに HMV レコードショップ渋谷ってのがあるらしいんですけども、これに続く2店舗目ということはそうですよ。
これはあの過去のレコードだよね、今から作るわけじゃないよね、きっと。
いや、最近新しく CD と一緒にアナログ版リリースっていうのはありますよ。
そうなん、
新譜がね。
へー、ね、昔に帰っていくのか。
結局音がいいからなんだろうな、 CD よりも。
そうなんかね、
あの CD はノイズに強いけども音自体はアナログ版の方がいい音が出ますからね。レコードを中心に約10万点の在庫を取り揃えると。それ以外にもカセットテープコーナーも用意と。
カセットテープ
海外で買い付けたレコードを含む中古レコードを約7万枚、中古 CD2 万枚、カセットテープ1000本以上を展開しますと。また限定販売となる恋するフォーチュンクッキーや先行販売のネバーヤングビーチ、吉田美奈子などの限定アナログレコード、カセットテープも取り揃えますということだそうですよ。
そんなんだったらまたレコードを聞く、あのレコード聞くための機材、機材っていうか機器っていうかな、カセットテープとかが出てくるってことかな。
まあまあそうだろうな。アナログプレイヤーとか出てくるかもよ。
へー、
アナログプレイヤーというかあのレコードプレイヤーか。アナログ版見直されてるみたいですよ。
そうなんだね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。 BB-8 型の薪ストーブで年末のローグワンに備えろという記事が上がってました。
ローグワン、
あのローグワンという映画が年末に出るんですけどね。
何、スターウォーズの仲間。
スターウォーズのね、これはスピンオフかなんかだと思ったけどな。この間エピソード7が公開されたじゃない、この間ってちょっと前だけど、
フォースの学ラン、
うん、学ラン学生、
うん、
で、まあ、7の次なんで8なんだけど、それとは別物のはずですよね、このローグワンっていうのは確か。まあ、そこよりも BB-8 の形をした薪ストーブだそうですよ。
これ何、あ、お腹のとこで火がついてるの、これ。
そうそう、お腹の中で火燃やすんですよ。
へー、
お値段が560ポンド、日本円で約74,000円。
なかなかいいお値段ですが、薪、薪なんだね、
薪ストーブ。
へ
ー、薪ストーブだと煙突がいるんじゃないの、これ。煙突あるのかな、
つけるんじゃない。
そうかね。で、ここの会社ですね、いろんなストーブ作ってるみたいですね。ダース・ベイダーとか、ストームルーパー、R2-D2、それからアイアンマン、バットマン、エイリアン、プレデターなどのデザインの薪ストーブを作ってると。かわいいけどお高いな。
ね、まあその煙突が気になるよね、確かに。
薪ストーブだとね、うん、一酸化炭素がたまりそうな気がするけどね。といって外で使うわけにもいかんしな、ストーブだから。
うん、いろんなこと考えられますな。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。一晩丸ごと庵野、東宝シネマズ新宿でシン・ゴジラ・エヴァ巨神兵を一挙上映ということで、庵野さんが手掛けた映画、
あ、これはなんか人の名前、
そうそう、監督の名前です。
へー、
を一挙に上映するという、まあ、イベントかなが東京で行われそうですね。東宝シネマズ新宿、8月の26日金曜日、 明日です。
本当だ。
上映時間は22時から28時45分まで。
28時？
24だから5、6、7、8、朝4時45分まで。
始発電車で帰る感じ。
まあそんな感じだよね。一晩中ってことだね。
さすが都会だな。へえ。明日じゃん。
明日ですよ。
っていうか、その何、一挙放送だっけさ、一挙放送じゃない、一挙に上映だっけ、一回入ったら出られんってことは、もう限られた人しか入れんってことでしょ、
う
ん、
まあまあそうだよな。
入れ替わりができんけ。
入れ替わりなしです。ちなみに料金は5000円だそうですよ。
まあいいんじゃない、あのお泊まり代みたいなもんだっけ。
まあまあ一晩中そこにおればいいんだけどな。
1、2、3、4つ映画やるんだ。
シン・ゴジラ、エヴァンゲリオン、新劇場版ジョ、それからエヴァンゲリオン新劇場版ハ、それから巨神兵東京に現る劇場版、そう4本立てだね。
なんかこれなんか好きそうな人いるよね。
いるでしょう、いるでしょう。ただ明日のことなんでね。
まあ知っとる人は知っとるでしょうね。
うん、この記事が上がった時点ではチケット残りわずかって書いてあるんだけど、今はどうなのかな。購入方法というとこは一応出てはくるんだけどな。売り切れたという記述がないのでまだ買えるのかもしれないな。
どこに、どこに出てくるのそれ。
今私は東方シネマズ新宿のホームページを見てます。そうだね。
これなんか普通の上映が終わってからだよねきっと。
そうそうそうそう、通常営業が終わってからだと思いますよ。これ10時からなんでね。
これかシン・ゴジラ大ヒット記念一気見ってやつね。
そうそうそうそうそうそう。
売り切れって出てるよ。
え、売り切れちゃったの。
うん、
あらごめんなさい。
ああやっぱり行く人もいるんだね。
好きな人はもうすでにチケット持ってるかもね。
売り切れすごいな。はい、一回きりだろうけん。
まあね。
ねえすごいな。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは PC ウォッチにあった記事です。シチズン、針ではなく文字盤が動く機械式時計という記事が上がってました。普通の時計は針が時間を指すよね。ところがシチズンさん、文字盤を動かす時計を売り出すそうですよ。
あ、面白い。
これブランド名がね、なんだ、インディペンデントかな。
インデペンデント、
インデペンデントというシチズンさんのブランドらしいですけども、これのブランド誕生20周年を記念したスケルトン仕様の機械式ムーブメント搭載腕時計3モデルを10月下旬に発売しますということで、お値段がですね38,000円、ゴールドが38,000円、ブラックが38,000円、シルバーが34,000円ということは、そうですね、これ針、
ゴールドだけ数量限定になってるよ。
そうですね、ゴールド限定500本ということですけどね。針が動くのではなく文字盤が動いて、普通の時計の9時の位置で時間を見ることができるようになってるそうですよ。
面白い、
変わったあれだよな。
うん、面白そう。
時間と分などが書かれた透明な文字盤が回転して、読み取り線上に見えている数字が現在の時刻となりますということでね、ちょっとなかなか変わった時計ですね。
ちょっと実物が見てみたいです。
そうですね、まあ10月以降に、あ、10月下旬から発売なんで、まあ、ゴールドは数量限定なんで難しいかもしれないけどね、他の色はもしかしたら見ることできるかもしれません、時計屋さんとか行くと。
結構しないでね。
うん。
インディペンダント。
これ自動巻きプラス手巻きということで電池じゃないんですね、機械式なんでね。駆動時間は最大40時間、精度は1日、20秒プラマイ40秒だそうですね。まあ機械式だからしょうがないよな。ケースおよびバンドはステンレス製で10気圧防水に対応ということだそうですね。ちょっと見てみたいねこれ。
うん、気になる気になる。
ちょっとあとこれシースルーなんで中のメカが動いてるのが見えると思いますよね。
シースルーかスケルトンだよね。
あ、スケルトン、シースルーシースルーでもいいじゃん、はい、それでは最後に、iTunes カードのお得情報いきたいと思いますが、まず最初はこれは、抽選で当たるというやつですね。ゲームウォレット、ゲームウォレットってどこで買うんだろうな。あ、サイトか。キャンペーン期間中、このゲームウォレットさんのサイトに入会いただいた方にもれなくゲームウォレットコイン100円をプレゼント、さらに抽選で5名様にコイン1万円分をプレゼントしますと。でこのゲームウォレットのコインで iTunes コードに変えることができるってことだね。ゲームウォレットとは課金額の 5% をいつでもキャッシュバック、貯めたコインをギフトカードに交換できるサービスです。モンストパズルなどアップストア内にあるゲーム内課金が実質的に 5% キャッシュバックとなるとてもお得なサービスです。あ、これあるな
ん、
あ、いやこれ広告、広告というかページを見たことがあるな、あるけどなんか怪しそうだなと思って手は出してないけどな。だからアップルの課金で、iTunes コードを買うんじゃなくて、このゲームウォレットってとこを通して課金、購入すると 5% 分ポイントが貯まっていって、貯まったポイントをまた iTunes コードとかああいうとこに変えられるっていうサービスですね。ちょ、僕的には怪しいかなと思うんで、気になる方は自己責任で見ていただきたいと思います。そしてもう一つ、ファミリーマートさんですね。8月25日から8月31日までの期間中、ファミリーマートで3000以上の iTunes カードを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes コードがプレゼントされますということで、バリアブルも OK ですが、3000円未満は対象外となりますと。あと固定額面の1500円券も対象外となりますのでお気をつけください。以上、空海 IT ニュース8月25日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。 ゲームウォレットとサイバーエージェントのが運営してるんだけど、そんなに怪しくはないと思うで。
そうかい。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。 どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですね、シロクマちゃんが、28日いつもミニオフ楽しみにしてます、参加できる方がいればぜひってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今成きょんが大丈夫そうかって書いてくれてますんで、多分
で、ね、うん、
4人になるかな今とかね。
はい、
はい、楽しみにしてますよ。
うん、
はい、それからケイタくんが、丸亀から聞いてくれてますね。
四国、
いきなり石垣島だったのに、
島から島へ飛んでいったのね。
台風気をつけてね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
もみじみーちゃんは、抜け毛の季節はまだまだ続く。
あ、猫ちゃん、
あ、動画だ。抜ける抜ける今、そうそうそうそう、抜けるんよ。
お、猫は今の時期なんだ。
結構
ワンちゃんはもう大体終わったよ、抜け毛。
これ楽しいよね。でもその、
そうなの？
その毛どうするの？その束。それどこに持っていくの？ジミーちゃん。
はい、ありがとうございます。
私も結構好きだった、この毛抜くの。ありがとうございます。そして昨日のニャンニャン小町が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うーちゃんも聞いてくれて、あらまあ久々のニャンコマだ、そういえば本家も復活してるからかなってことで、
はい、ありがとうございます。 iPhone 小町の方ね。
あ、そうなん。
うん、
いや、たまたまですよ。
ワンボタンと交互に配信されてますよ今。
そうなんですね、
うん、
いやもうね、クオリティが違いますよ。はい、ありがとうございます。
はい、
レッドファイブさんが、会社の電気を使うのは横領で明確な犯罪、無論スマホの充電も、1円分の電気使って捕まった判例がありますよ、証拠をポッドキャストに残す密談。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
証拠？
うん。ここで言っとるでしょ？という意味でしょ？
あ、そういうことね。はい、ありがとうございます。
何も言わないんですか？
うん。いや、だって僕会社で充電してないもん。
なんかしとるようなこと言わんかった？
いやいやいや。iPhone の充電はケースのバッテリーで繋いでますよ、一日。
なんか一人のこと言ったよね、この間。
会社ではしないよ。
いや、一人のこと言ったっけ、レッドファイブさん、こうやって書いてるじゃないの。
いや、好きちゃんしてないのって聞いたじゃん。
私はしてないよって言って、
ね、うん、してないよって話だったっけ。うん、証拠って話だ。
すればいいのにみたいなこと言ってましたよ、ね。はい、ありがとうございます。うーちゃんが聞いてくれて、ブラジルはこの時期冬だけど夏季大会の開催地に立候補して獲得したのだから押し付けではありませんよ。あと南半球の開催はシドニーの他にメルボルン大会もあったと思います。
あ、メルボルンがあるのか、なるほどね。はい、ありがとうございます。
そうだよね、夏季大会っていう名目でに立候補したっけ、夏季大会なんだね。
うん、
なかなか、ありがとうございます、勉強になるね。ガンちゃんが、今夜の関東支部定例会の集合場所の上野駅入谷口は入谷口って言うのね、
うん、
恐れ入谷の岸母人の入谷ですね、笑ってこと
これ何を恐れ入りやるの、キリボジンって。
キリボジンじゃない、
キシボジン。
なんか聞いたことあるぞ。
あたり前田のクラッカーみたいなもん。
喋らなきゃいいと思う。いや、なんか聞いたことあるけど、なんだっけ、歌だっけ。ちょっと待ってね、さ、それでウイルのキシボジンって聞いたことあるぞ。
神様のことかな。出た。で、出て、出てどうなるの。
これは古事ことわざ辞典に載ってるよ。
ことわざなの。どういう意味。
ん、恐れ入りました、恐れ入りやしたのエリアと、この地名のエリアをかけ、エリアの信玄寺かな、お寺に祀られている岸母神を続けていったシャレ。
じゃあ、あたり前田のクラッカーと一緒じゃん。
まあ、そうなのかな。まあ、ある意味そうかもしれんけど。まあ、許してやってください。そうなんですけどね。
は
い。
もう始まってるね。
うん、始まっとるね、きっと。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。もみじみーちゃん、こんなのやだ。ちなみにボディカラーは黒です。あ、緑じゃなかったか。
剣の膜入れたんだ。
入ってる。
合成で。
素敵じゃん。
いいんじゃね。
これをさ、ちゃんと作ってくれるジミーちゃんが素敵だわ。
はい、ありがとうございます。
いいじゃん、その愛車精神ならぬ愛犬精神だっていいんじゃない。はい、ありがとうございます。
はい、
ガンちゃんは、会社脱出成功、上野駅18時40分到着予定、お店の偵察に行きますってことで。
おお。偵察に行ってそのまま飲んでしまうと。
いや。
はい。
ありがとうございます。頑張る、ワンちゃんね。楽しんでください。キックさんが、お散歩さんは画像販売サイト登録してるって前話してられたじゃないっすかって。そうですね。そうだったかもしれない。
あの紹介したサイトじゃないけど違うとこだったよな。
ごめんね、忘れるよ。そりゃいろんなこと言ってますから。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。久しぶりにケイちゃんが、楽天モバイルショップってどこにあるケロ、ヨシキが新曲とともに登場、楽天モバイル新 CM っていうヤフーニュースを見たんですね。
楽天モバイルショップ、
楽天モバイルショップって携帯の中じゃないの？モバイルショップっていうぐらいだけ。
いや、楽天モバイルっていうあのSIM とか売ってる会社のリアル店舗のこと？もしかして。
楽天モバイルってある？ヤフーモバイルなら聞いたことあるけど。
いや、楽天モバイルあるよ。
ショップ？
ショップは分かんないけど、楽天モバイルっていうのはあのSIMとか。あと Wi-Fi ルーターとか売ってるよ、サイトの中でね。それのリアル店舗じゃないのかな、楽天モバイルショップっていうのは。
店頭限定とか書いてあるな。
うん、多分東京の方にあるんじゃないの。
ケイちゃん、それは旅に出なきゃじゃないの。楽天モバイルショップね、東京の人は知っとるかもね。
かもしれないね。
モバイル店舗、楽天モバイル店舗。
あ、このスペシャルフォトブックが欲しいわけかな、ケイちゃん的には。
あ、ケイちゃん、北海道にもあるよ。ケイズ電機札幌麻生店、ゲオ函館昭和店、ケイズ電機、なんて月様だったっけ、ガス様、なんか月に寒いって書くお店。何しか札幌と函館だけどあるよ。東京まで行かんでも。
ああ。
っていうかさ、こんなんあったんだ、楽天モバイルショップって。
楽天モバイル自体はだいぶ前からあるよ。あの、ホームページとかは。
中国も広島、岡山にはあるんですね。
へ
ぇ。
店舗限定で通話 SIM の新規契約で、ヨシキのスペシャルフォトブックがプレゼント。
多分これが欲しいんだと思います。
うん、一人一冊なくなり次第終了。
あー、ケイちゃん早く行かなきゃ。
急げ
これ、 あのこのケイちゃんの記事面白いと思ったのは、楽天の話題なのにヤフーが上げてるなと思った。
そうだね、確かに、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。キックさんが、間違えて使っても1000円の価値、プレミア多少つくだろうけどどうだろうね、古物商としてはどう見る、みっちゃん。
ああ、あの記念交換ですね。あ、
そうよそうよ、
うん、どうだろうな、まあ枚数限定だからな、値はつくと思うけどな。
その買った9500円より安かったらちょっとどうなのって感じですけどね。
うん、
それからもう一つ、キックさんが、冬季五輪と夏季五輪があるんじゃないのか、みっちゃん英語が共通言語だろってツッコミどころが満載ですね。次の冬季五輪はどこだということで。
次の冬季は韓国のどこだっけ、なんとかってとこですよ。韓国であるけども、なんか雪がないとか今騒いでんでしょ、冬場に雪が降らねえよって。
冬季オリンピック、
うん、韓国、漢字二文字、
ピョンちゃんか。
ああ、そうだそうだ、そうそう、
すいませんね、私もよく分かってないんですけどね、実にね。それからね、あら、キクさんありがとう。同じように岩成くんも、夏季か冬季かって、冬季にしては誰かスケートとかスキー滑ってましたっけ、リオが再来年の冬季じゃなくて今年の夏季に申し込んだ、ただそれだけだと思いますが、ということですね。もうなんかみんなにお前らほかって言われてるツイートですね、もうね。はい、アホですよ。
だってリオ冬だもん。
うん、まあ、すいませんね、あのね、岩成君はまだ若いから分からんかもしれんけど、ね、人間は年を取るとね、子供に帰っていくんですよ。みっちゃんは今3歳ぐらいだと思うから許してやってください。ありがとうございます。ね。ね、みっそくん。
バプー。
はい、ありがとうございます。もみじみーちゃんが滋賀の検証でつってことで、さっきあのミラーに、ドアミラーにつけてくれとったのが、これが滋賀県の、
ね、ありがとうございます。
あの
これは何をデザインしてあるんだろうな、
鳥っぽいよね。
鳥なのかな、真ん中がちょっといびつだけどハートっぽいよな。
私お尻もも、
お尻
ももに見えた。
お尻って言った今。
ももだな。
はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんが、にゃんこま8月24日拝聴、スキちゃんの責任感が素晴らしい。オリンピック多分押し付けでなく民主主義の原則で多数決でしょうか。そうすると当然北半球の多数。でも赤道に近い方はどうでもいいでしょうね。はてさて、ってことで、いただきました。
ありがとうございます。
スキちゃんの責任感。昨日やったことですか。
そんなんあった。
昨日やった。
そういうことだね。やる気満々だったってことよ。
まあね、責任感、うん、いや、いつもみつあんが一生懸命してくれとるのに、私結構ふやっとしてますからね。なんか結構ね、任せっきりみたいな、編集も任せっきりだし、いつもなんか最近寝るとき、お先にごめんねって思いながら寝るんですけどね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ガンちゃんが、お店、一の蔵になりました。スペシャルゲスト、いっちゃん来た。ということで、いっちゃんスペシャルゲストなんですね。
おぉ、スペシャル扱いなのね。
お
あれ、ツイキャスやってんだね。
やってんだね。私、最近、プッシュ来んのよね。
そうなのかい、
来んようにしてしまったんだろうか、よくわからないんですけど、来ないですけど。
この間もバージョンアップ来とったから、もしかしたら一遍立ち上げたらまた来るようになるかもよ。
そうですか、
うん、
なんかあおちゃんがテンションがいいですね、ヤホーイとかって書いてある。
本当だね、
いいね、飲んでる人は楽しいね。
いいな、
いいですね。私ら日曜日はあのお酒のないオフですけどね、楽しみましょうね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、オープニングで、エンディングで、 エンディングに回すよっていう話をしてましたが、
やっと元気になったのにまた落とすか私を。まあちょっと今日ふと思い出したのが、その私の車が廃車になった時に、みっちゃんが、あ、でも自動車税返ってくるよ、廃車になったら、あの何、差額分っていうかね、
月割でね、
そうそう、だけ7月に車壊れて6月に自動車でしょって言って、うん、ちょっと楽しみに待ってたわけなんですよね。でいつ入るんだろうかなって、で何気にネットで、みっちゃん収録前に、あの私はネットでそのことを調べ始めたら、軽自動車は戻ってきませんって書いてある。
びっくりしました。普通車の場合、普通車というか、あの県に納める自動車税は月割で登録抹消すると返してくれるっていうのがずっと僕は頭の中にあって、軽も同じだとばっかり思ってたんですけども、軽自動車は還付がないってスキちゃんが言い出して、えーって言ってたんですけどね。
そういう制度はありませんって書いてあって、もう私なんかちょっと当てにしとったけさ、めっちゃへこんで、でね、あの以前もその三菱があの不祥事を起こした時に10万円が返ってくるって、みっちゃんが知っとる、10万円返ってくるよ、よかったねとかって言われて、え、そうなんって言って喜んどったら、結局私の車は対象外だったみたいなんで落とされて、これでまた今日も落とされても、車ネタでことごとくみっちゃんにぬか喜びさせられとってね。で今こんだけ元気で喋ってるけども、収録前私ほんと収録する気力失うぐらい落ち込みました。
なんで警戒してくんないんだろうね。
なんでそれ
市町村に入るからなのかな。
それしね、私に言う前に調べてから言えよって、もう結構なんか不確かな情報をまく。
だって僕 K なんか乗らないもん。
K なんか K なんか
K なんか乗らないもん。
なんかって失礼だね。ね、自分は普通車の K ってポンコツみたいな車のどくせ。
ただよく調べてみると、あの普通車の場合は登録抹消すると還付されて、で新しい車を登録した時に月割で受領税を払う形になるんだけども、軽自動車の場合は新しく買った時には免除されるんよね。翌年の、翌年というか4月1日まではということなんで、まあ結果的には同じようなもんかなと思ったりもしたりしなかったり。ただスキちゃんの契約が税金とか全部込み込みのプランで車を購入するんで、それを考えるとスキちゃん損した形になるよな。
まあ、 あのない車の税金払ったみたいな感じで、まあエンドですね。私まあなんだかんだ言ってそのみっちゃんに驚されて、まあなんだかんだ言って私はそのお金に縁のない人生なんだなって。
踊れ踊れ。
もうね、本当に一瞬だけ幸せな気持ちにさせられるのって本当辛いですよ。
あ、でも一瞬でも幸せになれた
ね。やかましい。
最初からそれ聞いとったら幸せになれなかったんだよ。
はいはい。いえ、もう本当にっていう感じなんですよ。ひどい話でしょ。
だけどひどい話だよな、軽自動車って。いやいやい
や、私はあなたに対して言ったんですけど。
ひどい話だよな、軽自動車返さないって。
いや、でもね、ちょっとね、車と車なのにそんな下がっちゃいけまって思うんですけど、まあ、なんですかね、その軽自動車の税金はあのその都道府県に行くんでしょ。
違う違う、市町村だよ。
あ、市町村か。
うん、あの車は県だけどね。
もう嫌だもん。
白ナンバーは県だけど、黄色ナンバーは市町村の管理だからな。市町村の怠慢だよそれ。
いやいや、もう制度的にそうなってるっていうことがもうまず、もうなんか私はもう、ああもう本当に国会議員になろうかなみたいな、その制度をなんかね、そんな男女も何平等だって言っとんだけど、その普通車と軽自動車も平等にしろやって同じようにしろや、もうやくしみたいな。
そうだね。いや、でもそれ初めて知ったわ。
あ、
軽自動車返してくれないって。
返してくれない、
なんてこったいだね。
でしかも今年から高くなっとるさ、税金。 け。
そうだよな、
腹立つわーと思って
確かに、
あもう今夜は焼け食いだな
はい、
以上空海 IT ニュース9月25日じゃないよ8月25日でしたお届けしたのは、
せっかくスキちゃん毎晩腹筋して痩せようとしてるのに焼け食いして元も子もないよのみっさんと、
いや食べる食べる言いながら多分食べないですよ、ラスキちゃんでした。でも体重減らないんですよなんでだろう。さあまた明日三四
ただものだんだん、
ため息が重いね
重いね、
え皆さんもあのね、ぬか喜びしないようにね、いろんなことでね、本当に周りの人に踊らされないようにね。
Only IT news.